そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ
ー。そこアニ
ー。今回の特集はジューベイちゃんラブリー眼帯の秘密です。1月29日にブルーレイボックスが発売となります。その発売記念として12月11日にシネマート新宿にて上映イベントが行われました。今回イベント終了後に登壇されましたゲストの大地秋太郎総監督、桜井宏明監督、キャラクターデザイン創作画監督の吉松隆弘さんにお話を伺ってきました。私は実は今回このインタビューを機に初めて作品を見たんですけど、タコさんは当時見たことあったんですよね。
リアルタイムで全話視聴しました。
あ、そうなんだ。私全然知らない作品でした。あの大地監督とは実はちょっと面識があったので作品名だけは知ってたんだけど、いい機会を得られましたね。
あの私ちょうど中学生ぐらいの頃だったのかな、見たので、自由にものすごく当時は視点が近かったんだけど、今見るとお父さんの気持ちわかるね
そうだよね、響くところ全然違うなっていう感じがしたんですけれど、こちらの作品ですね、放送は1999年、ストーリーはですね、野球十兵衛の十兵衛ちゃんなわけですよね。江戸時代初期の剣豪野球十兵衛が、死んでしまうときに弟子の小田郷恋之助にラブリー眼帯というアイテムを授けて、二代目野球十兵衛を探し出せと言い残して、死んでしまうというところから始まります。で、二代目の十兵衛の条件は、ポチャポチャのプリンプリンのボンボーンでよろしかったですかね。
ポチャポチャのプリンプリンのボンボーンでございますね。
はい、もう死に際にですね、かっこいい声でポチャポチャのプリンプリンのボンボンを探せと恋之助に言い残して死んでしまうという感じです。そこから300年後の現代、2代目に指名されてしまいました中学2年生の少女菜の花自由を主人公に、彼女が、まあ、悩みながら第2代野球十兵衛へと育っていくというストーリーになりますね。そんな感じで大丈夫ですかね。
育ったのかな。ちょっと十兵衛ちゃんになれたかどうかぜひね、こちら見て確かめていただきたいですね。
そうですね、十兵衛へのこう成長ストーリーというよりかは、もう本当に中学2年生の等身大の少女の成長っていうのかな。本当周りのキャラクターたちもすごく魅力的で生き生きと動いてますよね。
うん、自由に関してはすごく今回のインタビューでいろんなお話を聞けたので、ぜひぜひこちら聞いていただきたいですね。
はい、というわけでたっぷり50分超えのインタビューになりました。それでは十兵衛ちゃんラブリー眼帯の秘密特集、お楽しみください。忘れないから僕が歌う、僕だけのための
に、大切なことを忘れてしまいそうな時、この5つの物語を開いてほしい。回る回る僕らのリズム、いつだって待ってるよ。クークサードミニアルバムスペクトラム5、全国タワーレコードほか大手 CD ショップで好評発売中。
そこアニ、
そこアニ突撃インタビュー。本日12月11日金曜日、シネマート新宿にて行われましたまとめみブルーレイボックスセレクション十兵衛ちゃんラブリー眼帯の秘密上映会&トークショーがたった今終了したばかりです。今回はイベントにも登壇されました大地秋太郎総監督、桜井宏明監督、そして作画監督、キャラクターデザインを担当されました吉松隆弘さんにお話をお伺いしたいと思います。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この声が大地秋太郎です。はい、十兵衛ちゃんは総監督、ラブリー眼帯では総監督をやっております。だけど一番の主な仕事は、原案脚本でしたね。うん、はい、
そこ脚本も全部書かれて
でござんすよ。全部作りました話を。はい、
ありがとうございます。
で、十兵衛ちゃん、あの監督やってました桜井宏明です。監督っつっても総監督がいますので、その隙間を縫って隙間役隙間ツッコミ役みたいなね、そういう感じでした。
はい、よろしくお願いします。
あ、吉松です。吉松高弘と申します。
どうした
の？サムシング吉松って言いそうに。
そっちの方がいい。
漫画家の。わかりやすい。よろしくお願いいたします。ま
あ、よろしくお願いします。だから、キャラクター、アニメのキャラクターデザインと、作画監督、まあ、創作画監督みたいなことをやってました。絵を描いてました。はい。
なんとも豪華なお三方が集まっていただきまして、こっちもとっても緊張してるんですけれど、まずはやっぱりもうイベント終わった本当にばかりなので、まあ、イベントいかがでしたかっていう感じでお伺いしてみたいんですけれど、まあ、久しぶりにご覧になったというふうにトークショーの方でもおっしゃってましたが、うん、まあ、どれぐらいぶりにご覧になったんですか？
作ったぶりですよ。
お
ー、ほぼ僕ね、見ないんだよ。作った
オンエアも見てない。
オンエア見てない可能性は高いですね。あの、夜寝てます。うん、
1999年放送という形になるので、うん、16年ですか。
そうですね。うん、いやー、素晴らしい作品ですね。
そうそう、素晴らしい。
本当に思っちゃって、あのね、登壇で最後でも言ったけども、自分の作ったやつを見なかったりとかするので、で、見る機会があると、見ちゃうんです。あの、例えば再放送してるのたまたま見たとかいうのあるんだけど、ジブちゃんはなかなかそういう機会がなくて、久々に見て、記憶に残ってる部分と残ってない部分があって、残ってない部分も結構あったんだね。でもね、あのオーラスのね、最終回のオーラスの、小之助がいなくなった後は全く覚えてなくて、ジューベイちゃんに切られちゃったものクラブっていうのはこの前誰かがツイッターで書いてたんで、思い出したんだけど、あのシーンだったっていうのは覚え、つながってなくて、この後どうなるか、あの、どういうリアクションするかっていうのは、見てると思い出すんだけど、自分がやってるからね、ここでもう少し溜めて、ここで振り向くぞとかあるんだけど、あそこから先の大団円は全く覚えてなかった。ああ、
新鮮だった。
うん、はい。予測もできなかった。だから楽しみました。
新鮮ですよね。
新鮮。うん、
今日は1話と12話13話の3エピソードが上映された形になりますね。うん、桜井さん、吉本さんはいかがでした？ご覧になって。
いや、やっぱり新鮮に楽しめたというか、1話とかはだからすごい、あの、戸惑いながらやってたんで、すごい覚えてるんですよ。あの、うん、どんな絵が上がってきて、僕はどんなことしたかっていうのは結構覚えてて、最終回はすごい新鮮でしたね。あんまり覚えてなくて。
やっぱりそうなんだ。
あ、もっとももう、ギリギリの頃だから、ね、なんか脳みその中いろんなの、もう出てたんじゃないですかね。だから、記憶から飛んじゃってるところがあるんじゃないかな。うん、今回、こういうイベントのために、ちゃんと見直そうと思って、もう全部、見直すぞって、もうボックス、DVD ボックスね、前のやつ出しといて。でも暇がねえって、ずっと DVD ボックス。埃が積もるから時々入れ替えよう
そんなに
やって
そんなに
で、ついやっぱもう前日ね、見て1、2と12、13、まあ2はあの自分でコンテやってるから
初めてだね、
うん、それ以来、あの、当時以来だからもう全く忘れてましたね。
うん、
で1、2見て、で7、8話があの、うん、お父さんと娘のね、うん、話なんで、あの当時大地さん、これあの娘持つ父親でなきゃ書けないからコンテやってください、はいっつって渡した話だから、今、まあ、もう一回見てみようと思って、その前の7から飛ばして、そして行こうとしたんだけど、1に見たら3行きたくなるんだ、
なるよね。続きにな
ってる。その間も4、5、7話をセットしながらも4、5、6のあらすじとかちょっと読んだりなんかして。
ファンか。
で、また7、8見た後、12、13見て、で、12もいきなりあれそこからだろう、11どうなってたっけって、ちょっと早送りで、パッパッと見たよね。だからほんと細かいところ、新鮮に見れます
ね。そうだね。8話のそのコンテを書いてた時っていうのは、その、10が熱が出る回ね。あの、その後のストーリーがまだ決まってなかったから、あの時が一番胃が痛かったから
。次の輪が決まってなかった。
ラストはまだ考えてないっていうこと言ってたんです
ね。ラストがね、どうしようかなと思って、漠然とは考えてはいるんだけど、どうやってそこに持ってきゃいいんだろうなっていう、胃が痛かったです。ものすごい痛かった。胃が痛かった。 オンエア始まってんですからね。
そうですよね、うん、なんか今ではやっぱりこうシリーズ構成みたいな方も、うん、脚本とまた別で疲れて、うん、まあ、あの金役の方もいらっしゃいますけれど、ね、まあ、
変な話だけどシリーズ構成いなかったからああいうふうにできたんじゃないかなと思うよ、うん、
あのそうです、
うん、
だと思う、
うん、あの要するに段取りで作ってないの、
うん、それで時間がないと、うん、もう迷う暇がない、
暇ないから、
だからどんどんベストチョイスを頭の中でしてく
る。アドレナリンすげえ、
ね、そう、うん、そうだと思う、
うん、気がおかしくなっちゃってる、うんうん、でもあのセリフがねよく出るなと思って、うん、今日も自分で泣いちゃったけど、あのやっぱり時代劇をやりたかったわけでね、あとそれとちょっと忍者っぽいところも入れたくて、うん、そのどっちかというとコメディもあるんだけど残酷な部分って入れたわけですよ、
うん
うん、でどういう残酷にするかっていうのは、あの気持ちの上で納得できないっていうのが一番残酷だと俺は思うのね、
うん
うん、だからあの、自由があの父親の前で変身しなくちゃいけないっていうのが、うん、あそこはあの結構ラストの方の最大の見せ場だと思ってたから、うん、あそこやっぱり自分が泣いちゃったよね、うん、そこが自分の中では一番厳しい、
うん
うん、残酷な部分だ。で親父がその後飲み込めない飲み込めないで、でもただ とにかく立ってちゃいかんから追っていくんだけども、その途中でものすごく長セリフで大猿小猿が説明してくれるシーンが、うん、もう楽しくてしょうがないですね。それ
あれ面白かったです、うん、本当上映が終わった後なのでどうしてもこういったもう思い出の強いシーンが出てきてしまいますが、うん、あのまだこの十兵衛ちゃんという作品を知らないリスナーの方も、
はい、
聞いていらっしゃると思うのでちょっと遡って、
うん、
まあ、今作の企画の経緯とかぜひ聞いてみたいなと思うんですね。うん、まあ今年で監督業20周年になる、まあ、大地監督と、
ね、
いうわけですけれども、うん、オリジナルで、うん、マッドハウスとの、まあ、共同での原作という形になるんですけれども、うん、まあ、企画の始まりっていうのは、
うん、
どこからだったんですか。さっきあのチャンバラやりたかったっていうふうにおっしゃいましたけれど、
は
い、う
ん、あの元々はね、あの当時の社長の丸山さんに、呼ばれたんです。でその時はあの子供のおもちゃやってる最中 で子供のおもちゃ2年やったんだけど、要するに継続しちゃったんでね、うん、それで2年目が終わって終わりましたって言いに行ったら、何の仕事をやりましょうか、大地くん何かアイデアあるとか言われて、うん、ちょっとやっぱり耳を疑いましたね、うん、オリジナルってことですか。うん、うん、オリジナル、そういう時代だったんですよ。軽く言われるのそれでありますと思って本当にあったのいっぱいで、そのうちの3つだけチョイスして出して、2つは十兵衛ものだった、
うん、余裕十兵衛、
うん、もう一個全然覚えてない、うん、で出したら十兵衛ちゃんラブリー眼帯の秘密って書いて、でいらないっつってポチャンって投げるとこまでのプロット書いて、
1話のですね、
1話の、うん、でそこで出したら丸山さんがこれやろうこれっつって、このふざけたのやろうよって言うから、いやこれふざけてないですよ、すごく真面目ですって言ったら、こっちにいた事務の人が、どこが真面目ですかってラブリーガンってのどこが真面目ですかって言われて、いやいやいやいやっつって で始めたらやっぱりふざけてましたねあれはだからその企画の時はラブリー眼帯ってのは本当に若干ここはくすぐってたけども、うん、本当に残酷なことしかやらない時代劇にしようと思ってたんですよ、
ね、
だ途中でマサルさんやっちゃったもんだからそっちガッとシフトされて、それであんなになっちゃったってことですね。
いやだって柳生十兵衛が今の言い方すると美少女化というか、
うんうん、
みたいな感じじゃないですか。あの
時代劇をチャンバラをやりたいっていうことでは、はい、丸山さんもやりたいやりたいって言ってて、で当時なかったのチャンバラものが、その後バンバン出てきたけど、うん、で今のアニメファンチャンバラ分かるかな、時代劇分かるかなとか、でじゃあだからごまかして女子高生にしてちょっと巨乳にすれば見るんじゃないですかみたいなそれで騙してみたらすげえ怖いみたいなそんなにしちゃいますよですって、いいねいいねって、そんなんで始めたんです。
なんかこう、うん、イメージとしては企画会議的なものがあるのかなとか思うんですけれど、
なかったですね。
そういうのじゃない、
マッドハウスってそういうとこじゃないですよね、うん、あ当時のね
当時の、
うん、それで丸山さんがもうあとは任したって言って、うん、でバンダイの方とかいろいろ来てくれて、もうみんな楽しそうですね楽しそうですねっ っていうだけで始まっていい時代でしたよ。
桜井さんと吉松さんはどのあたりのタイミングで入ってこられたんですか、十兵衛ちゃんのチームというかに。
まあ頭からですよ。
あ、もう最初から。
いやでも、あ、その始まるっていう時、う
ん、あのマサルさんやってる頃だ、うん、今年の最後の頃、うん、でマッドハウスであるんで、
うん、
手伝ってって言われたと思う、うん、その頃ですね、うん、
なんかずっと一緒にやってきたんだよね、桜井君とは、うん、もう桜井君がいない、あのマッドハウスも初めてだし、うん、桜井君が言ってくれたら心強いだっていうことでね、うん、
そうです、なんかそう
そうです、
うんうん、声かけられ、それでくっついてたという、
うん、僕はまあ、ある日あの丸山さんに呼ばれて大地君って知ってるって聞かれて、あ、大地さん何も面白いですねって言った、うん、今度うちに来るからさ、吉松君やるよねって
やるよねだったんです。
そうそうそう
そ
う、
そんなノリなんですよ、うん、いつも。
で僕の方には丸山さんは大地君とどうしてもやりたいっていうスタッフがいるんだよ。
あれちょっと、ね、言ってることが、
そういうもんだよね、今日ね、うん、そういうお互いに照らし合わせるとそうなってた、
うん、まあそういうもんですよ。
でも、
うん、
まあ大きな流れ的にはそういうことなんですよ、
うん
うん、そうそう、間違って
はいない、間違ってはいない。
うん、今日のトークショーでも結構話題になってたんですけれど、うん、こうアイデアがお互いにこう、うん、作業の過程の中でどんどんこう足されていくみたいな話なのかなっていうふうに思ったんですけれども、うん、まあお三方いらっしゃって、これは俺のアイデアだったよみたいなのとか、これはこだわって入れたんですみたいなものがあったらぜひ教えていただけますか。ちょっと見てるところで、あ、これ桜井さんだったんだとかちょっと思って見られると楽しいかなと思うんですけれど。
いや覚えてないけど、うん、まあ、エンドタイトルの歌い物さんを動かすのは僕だ
ね。そうだね、それは間違いなくね、うん、あれもう完全に桜井君担当でした、ね、
そうそうそう、
マスを追うごとにどんどんアクションが大きくなっていく。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
うそうそうそうそうそ
うそうそうそうそ
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 うそうそうそうそうそうそうそうそ
うそうそうそうそうそう、あれが歌い物様のあれかな、ベストワンかな。
そうそうそう、あれを超えられなくても混迷するばかりだけど、うん、
最初は何なのかと思ったんですけど、だんだん癖になるというか、う
ん、なんかね、あの全部使えると、まあ、オープニングがないっていうのは新鮮でしたね。
あ、そうですね、
タイトルがジャンってあって、うん、
そう、始まっちゃう、メインテーマ、
そうそう、オープニング曲がない、
そのなんかタイアップみたいな話がなかったから、うん、じゃあなるべく本編で使いたいっつって、うん、後で気がついたんだけど、あの全部終わってからサブタイトル入れるの忘れたんです。
ああ、
うん、それ当時のプロデューサーの池口さんもあーとか言って
次回予告でしかわからない、ね、
最後までをあのちゃんと作ってるのに、はい、サブタイトル入れるの忘れてる、うん、
誰も言わなかったんだよね、それ、うん、
気がつかなかった。でもサブタイなんか入れなくてもなんとかなんだな、
うん、
うん、
確かに、
うん、
あのメインタイトルと呼ばれるんですかね、うん、はい、あのシーンはすごく印象的というか、うん、あの私残念ながらこの頃に見なかったんですけれど、うん、当時でも私子供のおもちゃとかもすごい見てたし、うん、でなぜ出会わなかったんだろうと思って、うん、
時間が違うね。
あ、そうそうですよ、
夕方だからね。
私は中学生の頃リアタイしていたので。
あ、そっか、
うん、本当。
あの頃自転車に乗るときにエンディングのフォーエバーを口ずさむのがすごい自分の中のマイブームになりました、
うん、もう出てきちゃうぐらいのね、うん、そうかそうか、いい話ですな。
あの番組で会いにっていうとこ走り出しちゃう。どうしたら走り出しちゃうみたいな、うん、そういうね。
まあ桜的にはね、自転車出されると非常に困るん
ですけど。そうそうそうそう。それはもうずっとね。う
ん、まあ自転車かとか思って。
自転車難しい。
正面ってあまりこう見ないかなっていう気もするんですけれど。
うんうん、あれは大変ですよ。
うん、でもあれ、あの渡辺はじめさんが、
うん、
あの原画や描いてくれたんだけど、すごいなんかね、髪の毛のね、なびきがすごい綺麗でね、
うん、
うん、動画さんも良かったのかね。
ああ、気合い入ってたんじゃないです
か、うん、そうね、エンディング、
あれなんかただ正面で声出るだけなのに、うん、持っちゃうエンディングだったね、う
ん、ちょっと加速したりするでしょ。
そうなのね、押し上げるんですよ、あれ可愛いね。
とこう十兵衛ちゃんがこう見るのは何を見てるのかなみたいな、
そうそうそう、
気になるんですよね、
うん、単純に遠くを見てるだけだと思うんだけどね、
うん、どっちも見ますよね、うん、こっちもこっちも、うん、
あれがね、だから飽きないように、うん、でもさりげなくっていうんで作ってて、いいエンディングでしたね、うん、
他のキャラクターの自転車の乗り方も個性ありますよね、
うん
うん、
背筋まっすぐ伸ばして乗ってる小井之助がちょっと
グラッてなるところとかすごく小技が
効いてて、自転車にまだ慣れてない、
そうそうそうそう、
現代に来てね、恋之助が自転車乗ってるの面白いんですよね、それだけで、うん、
グラッとされると作画また大変
ちょっと十兵衛の話に、移っていこうかなと思うんですけれども、うん、キャラクターのお話ですね、うん、はい、まずは、キャラクター原案をムチリムーニーさんがやられていますけれど、うんうん、まあ、このなんていうんですか、単純に出会いというか、うん、どうしてムチリムーニーさんを、
ムーニーさんがアニメージュで、はい、リリカ SOS をものすごく可愛く書いてくれたんですよ、うん、でもうちょっとそこにキューンときちゃって、でオリジナルで自分 の, あの思い通りになるんだったら、うん、ムーニーさんにぜひ原案頼みたいということで、
すごい柔らかいというか、
うん、
そうですね、なんていうんですかね、よくこう胸が揺れるみたいな言い方を最近しますけれど、うんうん、あの柔らかさ、私が言うと変だなって感じですけど
いや、ナセが言うから大丈夫なんですね俺たちがあの柔らかさ
だんだんみんなすテーブルが大きい、
うん、自由のこうふよふよ感はすごいなと思ってて、
うん、それ吉松さんうまい、
うん、そうそう、
うんあんな初代十兵衛みたいなキャラも描けるくせして、うん、あんなもう柔らかいポチャポチャのプリンプリンのボンボンも描けちゃう、うん、ね、1話のあの万太郎がふって目で追う、あの、
うん、柔らかい
な、ね、あれなんか、
あそこ気がついた人いるか分かんないけど、万太郎ってちゃんと顔見てないのにあれで惚れちゃうんだよねあれ誰か突っ込んでほしいなと思うんだけど、
突っ込みどころ多すぎるから、
多すぎるからどこ突っ込んでいいか分かんない、
その自由を最初にムーニーさんにこんな風に書いてくださいって言った時にあった、うんうん、まあ、自由の最初のアイディアっていうのはどれだったんですか。
巨乳だけしか言ってないと思いますよ、あとは好きに、あのおさげももしかしたら、うん、もしかしたら俺リクエストしたかもしれないけど、
ムーニーさんの可愛い女の子っていう感じで、う
んうん、ですね、うん、ムーニーさんの自由が見てみたいっていうことで発注したと思うんだよな、
そこはかとない、うん、色気がね、うん、これも私さっきからこればっかりになっちゃうない
や、そうそう、なんか知らない間にあの、うん、自由って高校生だと思っちゃってて、で久しぶりに見直したら、あ、中学生だって言う
そうなんですよね、うん、なんかその自由へのこだわりというか、うん、私はちょっとすごく印象的だったセリフが3話の、うん、このラブリー眼帯を、うん、まあ、託されてしまって、うん、重い整理になったみたいっていうセリフがすごくなんか衝撃的というか、う
ん
う
ん
う
ん、ですよね、あんなセリフないよね、
いや、あんなセリフをどうして思いついたんですかっていうのもぜひ聞いてみたいし、あの、まあ、トークショーの方でもおっしゃってましたけれど、うん、普通の女の子感がこれですごく出るというか、う
ん、あれはいいセリフ考えついたなと思いましたけど、うん、
すごいと思いました。
いるんですよ、あのお友達で、
はい、
あの生理が多い人が、大変そうだなと思ってて、で感覚は分かんないから、うん、なんか男だからできた出てこれた言葉かなと思うんだけど、分かんないからこそ そ, のなんかそれを聞いた あの小猪之助が何も返せないっていう風なセリフで、一番いい断り方が、うん、思い生が来てみたいっていう断り方っていうかね、うん、あのキョトンとする答えとしては、うん、一番いいセリフかなと思って、あ、ちょっと気に入ってるんですけど、ね、
すごくなんか中学生、うん、まさにあの頃に始まる頃じゃないですか、うん、だからもうそれで休んじゃう子とかも結構自分たちは知ってるから、うん、きっと男子は知らなかったんだろうな、うん、みたいな、
うん、そう
だね、うん、そういう生々しさをすごく感じて
でしたね、うん、いいとこに
でも本当、うん、不思議な中間的なキャラクターというか、うん、だったので、うん、どういう風に生まれたのかなっていうのはすごく気になっていたんですよ、うん、もうなんかだんだんに生まれてきたのかなっていう感じがお話聞いていて思うんですが、うん、
まずはなんかヒロインっていうかね、
はい、
アニメの当時の主人公として、他のアニメにないような描写をしたいっていうのがまずあったので、うん、で普通の女の子とは どんなものだっていうね、うん、で言うところをちょっと追求したかなと思うんですよね、うん、で普通の女の子が突然ああいうね青天の霹靂で、この変身道具持ってこられてもっていう、でそういうあのパターンっていうのは多いんですよね、自分でもリリカやソースやったんで、うん、でその時に本当の リアル的なちょっとリアクションをやってみたかったなっていうのがあって、でそこからどんどんあのキャラクター出てきましたけど、うん、最終的にはかなりそういう意味では逆に個性がある、
うん
うん、キャラクターになったなって思ってるんですけどね、うんうん、
当時の主人公とかヒロインは、うん、すごく正義感が強かったりとかヒロイックな人種が多かったので、うん、その普通って言いながら、
うん、
頼まれたことはすぐ引き受けるみたいな感じだったのですごく自由に会った時にびっくりしました、
うんうん、まあラブリーガンタイ捨てるっていうのがあの
隠されたラブリーガンタイを池に捨てるという、うん、
でだからこれはもう俺が選ばれたね、私は選ばれし者っていうのが、うん、まあ未だにあるけどあれがあの納得の仕方って普通ないだろうなと思ったんですよね、うん、で石川県さんの漫画なんか読むと意外とそういうのってあって あこれ石川県だなとかちょっと途中でちょっと思いましたけどね、うん
うん、桜井さん吉松さんはどうですか、あの自由を解釈していく上でなんかあそういうことかみたいな思ったタイミングがあったとかそういったお話がもしあれば伺ってみたいなと思うんですけれど、もう最初から割とあ分かる分かるって感じだったんですか、三方で、まあ、自由というキャラクターに対しては
どう、
ね、僕はだからあのオーダーに沿って芝居をさせる係なのでどこからどうこうっていうのは基本的にはじゃないんですけど、
やっぱり
まあ、思い出せ
ない、こういう子なのかなと思って、
うんうん、脚本があってこういうことを喋ってる子なんだ、
うん、
でこのキャラクターデザインがあってって、
うん
うん、それそこのセリフをどんな顔で言うんだとかそういうのはまあ1話のね根底があったから、
うん、
それに沿ってやってたんじゃないのかなと、うんうん、
もうそれまでに培われた、まあ、通貨みたいな中で生まれていったのかなっていう感じ、
うん、こうじゃないのみたいなので、
うん、
違ったら、うん、直してもいいしみたいなのでしょうね、うん、まあそうでないと、
うん
うん、こう思ったっつってた、うんうん、やっていかないと、
うん、なんか予測つかないあの返事をさせなくちゃなっていうのは、
うん、
常にあったと思うんだ、うん、自由に関してはね、みんなが予測つくようなことじゃなくて、
うん、
だからなんかはいはいみたいな全然飲み込んでねえこいつっていうような、ああいうセリフってなかなか他ではやれない
ので、アニメではあまり見ないですよね。
ないですね、うん、でこれも俺忘れてたんだけど12話でさ、その8話の話の間埋めてたじゃん、
はいはいはい、
あれもよくやったなと自分で思ったんだけど、これ俺が書いたのって本当に思ったんだけどさ、あの時の分かるとこだけ分かればいいみたいなことを言って、うん、あの時の自由のうんうんっていうのがほぼ分かってないんだろうけど、うん、なんかどっかで飲み込むんだろうな、うん、あの際の喋り方がすごくそれを、
うん
うん、分かりやすいように言ってて、で半分飲み込んでないけど多分後でじんわりと浸透してくるっていう風なものすごくあったかいシーンになってて、うん、藤原啓12話あたり見てた藤原啓治の、うん、あのなんか立ち位置っていうかなんていうかな、この作品に対する、なんか重要ポイントというか、うん、かなり大きいなって改めて今日思った、
うんうん、結構そうそう、うん、まあ、ダークシローとかね、
うん、
松山さんもものすごかったり、
うん、そう、
もうみんな、
うんお尻はみんな乗ってるしね、
そう、だからそのね、10の位から借りてきて返さなくていいのの、
うん、
その8話の位の、
うん、
昨日見直しても、
うん、
やっぱり分かんねえやってなんだけど、でもそういうもんなんだって、
うん、
だからその自由と同じ感覚でこっちも見てたのかな、
うんうんうん
うん、だから自分たちが子供の時だってそういう分かんなくてもそのまんまとりあえず、
うん、返事をしといて、
うん、でそのまんま心の中に置いといて、でいつかそれがなんかつながる時もあるし、つながないままずっと持ってるのもある、それでいいじゃんっていう、そういうのかなって理解して
、うん、父親としてとか人間として今日見てて、
うん、
帰ってきちゃうんだけど、前にそのね、自分の女房を殺しちゃって、死なしちゃったっていうか、そこに立ち会えなかった失敗をもう一回12話でやってて、うん、今度はあの時は自分が帰れないんだ帰れないんだって言ったの、今度自由が帰れないって言われて初めて気持ちが分かったとか、 あそこら辺結構ボロ泣きだったの、ね、本当に俺が書いたのっていうぐらいにちょっと泣かされちゃって、うん、あのあれはよだから うまいと思うんだけど、うん、あの書いた本人だから分かるんだけど考えてなかったですからね、
うん、
あのこういう風に持ってこうっていうことは、うんうん、そこら辺がちょっとすごいなっていう風に、すごいなって何がすごいんだ俺が
意外と繋がっちゃうっていう、うん、
そうなっちゃう。
前のを書いたから、
うん、
後のが出てきた。
出てきた。
で、書いてる時には後のは全然出てなかったんだけど、うん、書いた後だったから、12ミリも13も出てきたっていうのは分かるなと、
ね。多分、サイが山登ってる時に、何を考えるんだろうっていう、もう、サイになってるんだよね、書く時はね。うんうん、そうすると、今までの十兵衛ちゃんを振り返ると、あの、街に行く時に、十兵衛の質問したやつも気づけなくて、みたいなこととか全部出てきて、
うん
うん、でもそれを回想するんだろうなっていうので書いてるから、うん、誰かが書いてるみたいだったね、
うん、
あの子
は、うんうん、あのサイのお話もっと伺ってみたいなと思うんですが、うん、なんか大人の象徴というんですかね、こう、うん、まあ、もちろん主役は十兵衛ちゃんなんですけれど、うん、この親子の物語でありなんかお父さんの子離れの話みたいな感じにも私は受け取れ て、ね、うん、なんか、うん、テーマがいろんなところに散りばめられている中で、うん、サイはかなり重要な役割を担ってるんじゃないかなと思ったんですけれど、うん、まあその書いてた時から、
うん、書いてた時からもうそれはどっかでやるつもりはあって、田村正和がやってたドラマで、当時まだ可愛かった娘がね、小泉今日子だかなっていう親子ものがあったんですよ。父娘物があって、それの感じを入れたいなっていうのは最初からあったんだけど、うん、ああいう風になるとは思わなくて、
うん、それすらも最初の段階で考えていた結末じゃなかったっていうのがまたすごいですね、
うん、うまくいきましたね、
うん、やっぱこのサインの視点っていうのはやっぱりお父さんだからかけたみたいなところってやっぱりあったりするんですか？
全くその通りで、
うんうん、
あのやっぱり当時ちょっと娘がなかなかこっち向かないっていうね、あの8番のその描写はあったんで、はい、自分の私生活でで話ができたのがなんか宿題の話かなんかだったんでね、それで引き算の、
うんうん、
ところに行くんだけど、何でもないなんか暴動でお父さん悪かったとか、うん、ごめんなとか言っても限りがあって、うん、心は通じないんでね、うん、で娘ももう時間経つと話してもいいかなって気持ちになってるけど、うん、何を話していいか分かんないから全然違うものから話すんじゃないかなと思って、でここのとこ分かんないんだって、
うん、
で引き算そんなに意味なかったんだけど、今あの頃ものすごくみんな深読みしてくれて、
うん、
引き算の意味はみたいな、あれ何でもない話にしたかったっていうことなんですけど、
うん、なんかあれも自分の昔を思い出すというか、
うん、
私結構お父さんと、うん、あのセーラームーンの映画とか一緒に見に行くような親子だったので、うん、でもやっぱり中学生ぐらいになると、うんうん、なんかちょっと反抗してみたいみたいなのもあったりするんですよね、うん、でも自由は本当こんな事情もあって、うん、お母さん亡くなってしまってみたいなもん、でもお父さんと二人で生きていかなくちゃいけないとか、うん、もうどんなことを思ってたんだろうと思うと、うん、なんかもう苦しくて
苦しい、あの、うん、自由が無表情なのはもちろんなんですけど、うん、サイの表情の変化とかすごい細やかでいいですよね、
うんうん、
ちょっとぎこちない顔してるのがすごく印象
的、うん、そうなんだ、表情いいよね
誰が描いたんでしょうねとか
吉松くんっていう人じゃないかなうん、あの本当微妙なね、
うん
うん、ちょっとした本当微妙な曖昧っていう曖昧な表情って随分要求したもんね、はっきりしないっていう
表情を出さないと
かね、うん、で時代劇ってあと少女漫画もそうなんだけど、心で思ったことと反対の表情を出して痩せ我慢とかね、
うんうん、
そういうのはにかみとかそういうのあるじゃないですか、でそういうのをなかなかやっぱりなかったんだけど、
うんうん、
まあ子供のおもちゃとかね、そういうのでやってたんで、そのままそのこう手法を持ってきて、で吉松ちゃんがやってくれました、うん、
あの表情のこのメモリがあるとすると、普通の作よりかなりメモリを振りました、これは
剣豪みたいな
こことここのメモリのこの微妙なこの 間まで設定がある、うん、設定が脳内で、
ね、そうだね、う
ん、自由で爆笑しない女の子ですもんね。
しないですね、うん、
そう、すごいなんかこう強い気の感情みたいなのが出てこないから、うん、すごくなんかすごい喜んでるんだろうけど、うん、これぐらいの表情っていうのはすごく細やかだったと思います、
うんうんうんうん、なるほど、爆笑はしないですね
ありがとうございます、はい、ちょっとまあやっぱりテーマの方に聞いてみたかったので、自由と才の話をいろいろ伺ってきたんですけれども、はい、ちょっともっといろいろなキャラクターがこの作品には出てくるのも魅力の一つだなというふうに思うので、うん、他のキャラクターの話聞いてみたいと思います、はい、どうでしたか今日ご覧になって改めてこうこいつ面白かったなっていうキャラクターとかがいればまあ、ちょっと大体決まって私は今日残念なこの白旗丸乙女さんが出てこなかったのが非常に残念だったんですけれど、
う
ん
う
ん
う
ん、
ちょうど今日の話数には
出ないいなかったですね
2話から登場だから彩香ちゃんの声がまあ最後絵だけ、ね、
出てましたね
苦戦
いや全キャラ俺は好きなんで
そうだと思うんですよ
言ってもらった方が、
うん、これはどうだ
じゃあやっぱ最初は三本松万太郎から
万太郎ですね、
声を上田裕二さんが担当されてます、うん、まあ自由のクラスメイト枠になるんですかね、うん、バンカラトリオと言われてますけれど、
うん、あれなんかね本当はねああいうふうにギャグにするつもりがなかった頃の草案としては、ちょっと不良っぽい、うん、クラスで不良っぽい男の子っていう真面目な感じだったでそいつがまあ、自由に惚れて、ちょっとアピールしていくうちに、なんか関わっていくっていうようなことを考えたんですよ、うん、でそれを考えたの真面目すぎちゃったんだと思うんだけど全然話が展開しないよね、うん、でバンカラにしようってなんでバンカラにしたのかちょっときっかけ覚えてないんだけど多分男一匹ガキ大将とかさあの辺をどっか思い出したんですよね、うん、昔の本宮博さんの、うん、あの辺をでバンカラ今バンカラってねえなと思ってでバンカラトリオにしたのはどこだか分かんないんだけど、まあ、当然子分はいなくちゃいけないからね、うん、でそれであれをそのトリオにした途端に話が回りだしたっていうね、
もう本当いいですよね彼らの味っていうか、うん、もうあんなにストーリーに食ってくるとは最初思ってなかったですし、うん、なんかもうシリアスなところに絶妙に彼らちゃんといるじゃないですか、うん、あのバランス感というか、
うん、そうですね良かったですよねで肝心なところで熱が出ると運んでくれたりとか、うん、
本当
に便利に使えて、ね、邪魔にならないように白くなってたりとか、
う
ん
そうですよね、うん、彼らが一番なんていうんですか、うん、キャラクターのデザイン的にいろいろな姿になっただろうなと
思いますね今日12話がすごかったね、
うん、塗り絵みたいになってましたからね
おかしかったな
絶対佐藤達さんのコンテナ絵のままだろう
だ
ねいくつかあった
ねまあ最終話でだいぶ泣かせてくれた小田郷恋之助なんかはどうですか、はい
うん、
恋之助ちょっと途中、うん薄くなったりしてたなっていう感じはしてたんですけれど最後あんなもう、大団円というか泣かせてくれるキャラクターになって
なるとかね、
うん、
恋之助は、まあ、一番不器用なあの侍っていう、昔のなんか詩人のから受けた命令を全うしないと死なないぐらいに真面目なやつっていう、うん、で剣のここでも何もないのでせめてそれぐらいは やんないとっていうだからすごく固い堅物にしたんですね。だからそれがすごく受けて、まず沖合君のね、演技がすごく合ってたんで、うん、めちゃめちゃびっくりすること当時リアルタイムで人気が出て、うん、ここに来るんだって実は思ったけど一番ボンクラな役だから、うん、と思ったぐらいに人気が出て最後ねあれは消えるのって僕の中では切腹したっていうイメージなんだけど、うん、責任を取ってでまあ、一応綺麗に天に、うん、登ってたんだけどあれ怒られてねある人にファンの方に長い手紙が来て
ああったね、
うん、人の命をどう思ってるんだみたいな
もう300年も生きたのに
そうなんですよまあそれだけ愛してくれたんだと思うけど、
ね、なんか堅物とはいえすごい絶妙な愛着もあるというか、
それはありますよね、
うん、もありますけれど、うん、
コミカライズ版の方だと3人で暮らそうかで一緒に暮らしてたりします
こっちで報われたんだなみたいな感じがしますよね、
うんうん、そうしてくれたんですね、
う
ん、
そうですよね、う
んうん、作画的な部分ではキャラを作っている時に眉間にほくろがあるんですけど、うん、大地さんに微妙にこれ左にずらしてくるって言われて何の意味があるんだろうって未だに不思議なんです。
あれは多分ね、今でも絶対そうなんだけど、真ん中ってちょっと気持ち悪いんですよ。
あ、
うん、ちょっとずれてっておしゃれな。
美学が。
美学が。うん。
ちょっと本日イベントで拝見した時に、音が結構綺麗な感じになっていたんですけど、うんうん、恋之助が廊下する時に口あたりからムシャムシャムシャムシャって音がするのが、めちゃめちゃよく聞こえたので、すごく面白かった
うん、めめめめめめしてね、うん、
当時もだってダビングスタジオのいい音響設備で聞こえるけど、これテレビのスピーカーで聞こえないなっていう、
うん、
あの頃まだね、そんなにテレビの
方が
4対3だし、うんね、それがもうやっと聞こえるようになってるみたいなね、う
ん、なんか素敵ですね、ブルーレイになったからこそみたいな、う
ん、結構音楽もすごい超低音とか入ってたんだけど、うん、絶対テレビのスピーカー無理っていうのが、うん、今日うん、もう聞こえてたし、
すごいいい感じだったね、うんうん、あれでグッときちゃうもんな、うん、あれで読んで、
そしてもう一人聞いていいですか、はい、イカゲさんの話もぜひ聞いてみたいですね、
来ました、ありがとうございます本当に
イカゲさんまさかの、
うん、おっぱいのでかい姉ちゃんお姉さんお姉ちゃん、うん、イカゲさんはうん、俺はものすごく俺も好きだようん、レイコちゃんね、
はい、
レイコちゃんのために作ったキャラクターですからね、
うんうん、エンディングも担当されてる少女隊のお一人でありますよね、うん、
僕はその人のと仕事をしたくて、出かけてってあるインタビューをしてるところに部外者で出かけてって、飛び込みで挨拶をして、マネージャーさんがいるとこで、アニメの声優の仕事しませんかって言ったら、マネージャーさんがすぐに、あ、いいわよ、いいわよ、って言ったのがきっかけで、うん。じゃあ早速、ちょっと、自分のオリジナルだから、すぐ役作って。
すごい。
ありますんです。
用意してた
のに。用意してたのに。ちょうどいいとこであったんですよ。帰ったらすぐピューって。すごい。作ったんですよね、う
ん、オリジナルだからこそできたよな、
そうだよね、もう私物化だよね完
全に、うん、いやまさかね、うん、こんな最終回に向けて出てくるようなキャラクターとは思わなかったですし、
でも自分の好きな子っていうかね、憧れてるアイドルだった割には悪役で最初出したっていうのは、うん、自分でもどうしてかなと思うぐらいに、うん、まあ、それが、願いってよくなるんだけども、うん、ちょっと悲哀があったりとかしてね、今日の12話で飛び出してきて、うん、もう10様、その暮らしをさえつって、あれもちょっと残酷なとこだよね。自分の命を引き換えにして、で、もう救われた命なんだからっていう。で、なんか、十兵衛様がいなかったらこんな気持ちになれなかったっていうのが、自分でちょっとグッとくるんですね、このセリフ。うん、そこら辺にこうなんか時代劇のかっこよさみたいなのがあって、でまた佐藤達夫も時代劇好きだし、そこら辺よく分かってて、で長浜博士もかっこいいとはなんだっていうのが分かってる男なんで、そこら辺ですごいうまくいってたなと思ってね、ジュニアがね。
再登場した時がもう未亡人のようなというか、ただ立ち姿がちょっと私、いや最後旦那ちゃんと出てきたと思いましたもん。
旦那いなきゃよかったよね、最後ね。
そうですよ。そこはもうダメでしたね。ね、お父さんの気持ち報われず、
うん。旦那がいる役ってのもなかなかないよね。こういうドラマでね。うん、普通に、サイトうまくいくっていうのがね、うん、当たり前なんだけど、そうは問屋が下ろさないっていうね。
いやいやいや、それもまたちょっと生っぽいというか、いや、これで、もし三影さんとお父さんうまくいってしまったら、うん、自由中学生の女子の気持ちとしてはめちゃくちゃ複雑だろうなとか思うし、
そこちょうどいいとこで、
うん、すごくそう思いました、
うん、あと途中でさ、三影さんはあれどこで寝泊まりするんだろうな、シャッって出てくる忍者ですから
素晴らしい設定が、
うん、あれ好きなんだね、あれね、
忘れてはいけないもう一人だけ聞かせてください、はい、龍城寺、白はじめの双子ですね、うん、 まあヒーローポジションになるんですかね、うん、今回では、うん、まあそれであって敵になるみたいなの、うん、本当にこれ本当13話とは思えないほど密度の高いというか、うん、最初の敵が、倒した後に実は、一緒に戦ってくれていた四郎が次の敵になり、うん、そして最終的に、うん、まあまあこれはちょっとまあ言わないでおきますけれど、
そうですね、四郎あれ双子にしようと思ったのはどの辺だったのかな。でも1話では出てきますからね、もう初めはね。
そうですよね、うんうん、
あれあ兄者だから、あれ双子なんだっけ、普通の兄弟じゃなくて双子だっけ、双子で生まれて、
うん、そう
入れ替えたんだ、うんうん、自分で考えてそこら辺忘れてるのね、うん、
なんか絶妙にボケてて可愛いですよね、白
も。でまた初めがねあんなにラスボスっぽかったのに途中でギャグキャラになるんです
ね。
バンカラに入っちゃうのね。あそこの展開も予想はこね自分でもしてなかったんで、うん、
おそらく先に考えてたとしても変わってたでしょ
うね。うん、だよね、うん、うん、あそこの途中のその入れ替わりの話あったりとか、あのまたこの時代劇の、によくあるちょっと、うん、あの厳しい、うん、設定なんだけど、そこも利用してうまくね、あのほのぼのとまとめられたなとは思いますね、うんうん、自由のおかげでみたいな、うん、
もう本当にさまざまなキャラクターが、うん、まあ、躍動するという言い方だととても簡単ですけれど、うん、私個人的にこう、うん、大地監督の作品、まあ、本当に好きで、
うん、はい、ありがとうございます。
なんか幼い頃に見ていた子供のおもちゃとか、うん、そのマサルさんとか、うん、本当にポイントポイントで未だに覚えてるシーンっていうのがすごくあるんですよ、うん、子供のおもちゃとか私オープニング大好きで、うん、
はい、
あの2つ目の篠原智さんが歌ってるやつとかも未だにふわっと出てきたりするんですけれど、なんか十兵衛ちゃんを見ててもすごいそういう印象深く残るだろうなっていうシーンが、うん、多いなっていうふうに思って、なんかその大地監督がアニメを作る上でまあ心がけていることっていうと大きくなってしまうんですけれど、まあどういうことを思いながらいつも作られてるか。
そうですね、なんかね色いっぱいあるんだけど、今日出た話で言うと、あの他では見られないものを作ろうっていう、うん、他の人がやってないところどこかななんて思って、流行りじゃないものやろうっていうのは思ってるんですね。だから流行ってくんなくてもいいよっていうつもりで作ったりとかしてるんだけど、うん、だからそこら辺はどこにあるのかって研究はしてますよね、うんうん、他のアニメにないものはどこにあるのかっていうのはね、うん、で それはあと自分が割と子供の頃に見てきた名作みたいなやつを、うん、あの再現したいっていうのはいっぱいあるので、あのアニメにしても漫画にしても、ドラマにしても映画にしても全部それを入れ込んでるっていうところありますよね、うんうん、そんなにたくさん見たわけじゃないんだけどね、うん、
いやなんか本当に私も十兵衛ちゃんの最初の自転車乗ってるところとかすごくもうなんか絵的にふわっと入ってくるものがあって、うんうん、なんかとっても心に残る作品に今後もなってしまうんだろうなじゃないですけど、
ですね、あの一生懸命考えたところもあるけど、うん、あの何も考えてやってないところが多いんで、
うん、私今回見直して明確に思い出したことなんですけど、うん、あのウクレレ弾くシーンやるじゃないですか、うん、あれでエアウクレレをやったことをすごく思い出した、うんうん
なんかちょっとやりたくなることが多いんだよ、
ね、多いですね、
あのダバダバダバって走ってみたくなったりとか
走りたくなるよ ね、 あれね、
走りたくなりますね、
うん、どうやって走るんだろうみたいな、
ね、
うん、
力抜けばできるのかなみたいな、
あの絵柄になれるかな、うん、みたいな、
うん、あるある、うん、
はじめちゃんのお母さんとか物理的に腕がすごいこうビヨーってなって殴るとかありましたよね、うんうんうん、
私先輩が最初お相手出てきたと思ったのに、うん、もうすぐなんか全然そのフラグを折られるというか全然あくっつかないみたいな全然名前も呼んでもらえないみたいなところがかなり衝撃で、うん、もう本当に運命の出会いバレの出会いかなと思って見てたのに、うん、あ、 あれっていうのはありましたね、うん、かなりびっくりしました、
うんうん、そこですよ、そこをやんなくちゃっていうのがあって、うん、であの逆にあそこで普通にあのくっつくみたいなことはできないんです、
うん、う
ん、あれしかないんですよね。ないんですよね。で、ああいうちゃんとしたやつは、あの、原作の少女漫画もらわないとできないんで、うん、それはその時やろうと思って。うん。それをなんかまあ、変な話だけど、パロディにして、茶化してるみたいなとこは若干あったりとかするんでね。うん、普通だったらこう行くはずなのを行かないっていう。うん。
ありがとうございます。今回このジューベイちゃんラブリー眼帯の秘密のブルーレイボックスが新しく発売されます。1月29日、うん、さっき出てましたがいい肉の日なんですね、
うん、今いい肉
いいね
いい肉の日か
11月29日になっちゃうからね、うん、いい肉だ
こうポチャポチャのプリプリのボンボン的なお肉の日っていう、うん、
かわいいですねこれも
肉好きの良い日で
そうそう
素敵な、
うん、歌い物様がひっそりといる
そう
ボックスのね、あの中にね、ちょっと織り込まれて歌い物様がいるのはね、おしゃれですよ。
これおしゃれ。
ぜひ探していただきたいですね。うん、こんなところにっていうところにいるので。
可愛いと思っちゃう
よ。これが可愛いと思えちゃうから。
出し入れするとき絶対見
ちゃう。絶対見ちゃうよね。
これ。はい、
本当にもうなんていうんですか、泣いて笑えるというと簡単ですけれども、うん、すごくエンターテインメント性の高い作品が、うん、こうやってまた綺麗な、そして音も美しく見ていただけるんだなっていうのをすごく嬉しく思いますので、うん、
本当ですね、
はい、ぜひね、あの当時見てたけど、うん、まあ、今になってまた見返すという機会もこういうことがないとなかなかないなっていう人も多いと思いますので、うん、ぜひぜひお手に取ってみてはいかがでしょうか。ということで、最後にこのそこあにを聞いてくれているリスナーの皆様に、一言ずついただいてこのインタビュー、終了とさせていただこうかなと思います。はい、それでは島津さんからお願いします。
この度、ブルーレイボックスが、出ることになりまして、まあ、あの繰り返しになっちゃいますけど、昔作った作品がこうやってね綺麗になって、うん、あの皆さんに見てもらえるのはすごく嬉しいし、うん、まあ、当時 あの自分をちょっと褒めてあげたいなと思って見てました、うん、さっき、よろしくお願いします。
ありがとうございます。桜井さん、うん、お願いいたします。
いや本当そう、もう17年ぐらい経ってまた新たな装いでも出してもらえるっていうのはね、改めてこっちも見てみたっていう、うん、そしたらまた学ぶところがあった、うんうんうん、いい作品なので、また、うん、このブルーレイボックスを買っていただき、そしてまた10年後ぐらいに新たなフォーマットでさらに綺麗になってとかあるのかなみたいな、
ね、きっとあるね、
うんうん、
でまた集まれるね、
うんうん、大志さんが時々言う、ね、ジューベイちゃん3っていうのを作ってくれるところがあるのか、
あるのか、
お
産を出してくれるのか、
お産
何でしたっけ、
集められるか、
パツキンが入る、
パツキンが入る入るかどうかもう分かんないけどね今度はね、
うん、ありがとうございます。
はい、
じゃあ最後に大地監督お願いいたします。
はい、そうですね、あのそういうことなんですけどね、だから作品ってさ、あの作っといてよかったねって思うことがあって、うんうん、で本当に今日久々に見て、その頃の自分のね、あの才能みたいのが今とまた違うので、うん、今だったらできるかどうか分かんないみたいな、うん、ピカピカした才能に自分も勉強になったりとかするわけですね、うん、作っといてよかったなって本当に思います。でこのピカピカにクリアにしてくれた作業をしてくれた方もいるので、うん、本当にその人たちに感謝します。だって僕一番最初に色のチェックをしに行ってからね、何ヶ月も経ってますからね、うん、その間ずっとコツコツとね、夜も寝ないでウクレレ弾きながらやってたんだろうなと、
ウクレレ弾きながら
もう感謝したいと思います。
ありがとうございました。はい、今回はジューベイちゃんラブリー眼帯の秘密より大地秋太郎総監督、桜井弘明監督、そして作画監督、キャラクターデザインを務められました吉本隆弘さんにお話をお伺いいたしました。今日は本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうござい
ました。そこあにサポーターズ募集中。そこあにの運営を応援していただくサポーター制度、そこあにサポーターズ。1週間、1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこあに公式サイト PR 欄からご購入いただけます。サポーターズチケットをご購入いただいた方には毎月特典音声そこあに特別号をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、
涙、
思いをすべて込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
お送りしてまいりましたジューベイちゃんラブリー眼帯の秘密特集、いかがでしたでしょうか。年末にふさわしい豪華なインタビューをさせていただいたと思います。
ブルーレイボックスの発売が1月29日、当時まあ見ていたけれどこんな作品だったっけって思った方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。本当にもう年齢によって見え方が変わるすごい一作だと思います。私も本当見られてよかったです。ぜひぜひ見直す機会になればいいなというふうに思います。というわけで来週のそこアニですが、来週の特集は映画軽音を特集いたします。コメントお待ちしております。コメントの宛先はそこアニ .com まで。コメントを投稿するクリックというボタンから熱いコメントお待ちしております。年末最後の特集になります。お待ちしてます。
今週のそこアニは立ち切れ線香さん、やっさん、国王アットアマゲラ毎週金曜日配信中さん、大梅財団さん、みきおさん、トレビさん、 BAY555 さん、マキさん、野菜炒めさん、ガンバーさん、ニセクモスケさん、B アットプラメモノコミック最高ですさん、キューベイちゃん、塔の紡ぐアットアルゲートオンライン第3巻発売中さんのサポートにてお送りいたしました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私、那瀬ひとみと
たまでした。
気分の時は大好き。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。